ました。久しぶりに、マタイの福音書のメッセージシリーズに戻ってまいりたいと思います。クリスマス新年とだいぶ時間が空いてしまいましたので、前回ご一緒にマタイの福音書を見たのが12月8日、1ヶ月以上前になります。ということで、少しだけ復習をしてから進めていきたいと思いますが、覚えていらっしゃいますでしょうか。ちょうど転機ということで、マタイの福音書が大きな転換期に差し掛かっているということをお話ししていました。それまでの福音書のテーマは、イエスというお方はどのようなお方かというところに焦点が当てられ、いろいろな物語が、事柄が伝えられてきましたが、16章16節に、あなたは生ける神の子キリストですと弟子のペテロが宣言した、キリストですと宣言したことにより、イエスはキリストであるということが分かり、そしてそこからは今度は、ではイエスとはどのようなキリストなのかという方向転換をしたという出来事でありました。そしてキリストであるということが分かり、まず最初に起こったのが、イエスが弟子の3人を連れて山の上に連れて行き、そしてイエスの姿が神々しく白く変わり、モーセとエリアと話しておられる、そんな場面に遭遇する、変貌山での出来事、そんな出来事が17章の前半にありました。そしてここからが後半のスタートです。山を降りてくるイエスと3人の弟子たちがまず直面するのが今日の出来事でした。14節からまたご覧になってください。彼らが群衆のところに行くと、一人の人がイエスに近寄ってきて、見舞いにひざまずき、こう言った、主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでいます。何度も火の中に倒れ、また何度も水の中に倒れました。一人の男性がイエスのところにやってきて、助けてくださいと懇願するわけです。なぜならその男性の息子は転換という病に苦しんでいたからです。皆さんももしかしたら転換で急に発作を起こされた方に遭遇した経験もあるかもしれません。去年の夏ですけれども、ある宣教師の友人が、本国にしばらくの間帰るというので、1ヶ月だけ飼っている犬を見てほしいと、うちに預けて行かれたわけなんですけれども、実はその犬が転換持ちの、犬でした。覚えてるでしょうか。大きな犬がいたんですけれども、普段は本当に元気にしているのですけれども、突然何かちょっと怪しい動きが出たなと思ったら、少しもがき始めて、そして急に発作が起こるわけなんです。初めて見るともう死んでしまうのではないかと焦るぐらいすごい発作が起こるんですけれども、ネットで見たら、犬の発作はそこまで心配することはないと、ほっとけば治ると言われたので、それからは放っておいたんですけれども、普通に犬が転換している横で私が仕事してた姿をヘイゼルが見て、それにショックをまた受けていましたが、今はでもそういう情報があるから、何があってもね、こう対処できる、いろんなね知識があるから安心できるんですけども、この時代にどれほどそのような情報があったのか。病は悪霊に取り憑かれていたことと結びついている場面もありますが、やはりすごく解明できない難しさ、そしていつそれが起こるか、時には水の中、時には火の近く、それこそ心配していたお父さんの姿がここにあるわけなんです。しかし今日のお話は、いつものように病に苦しむ息子のためにイエス様のところにやってきて、そして助けてくださいと願い、イエスがそれに応じて癒されたというお話ではなく、実はその前段階がありました。それはこの男性はすでにイエスの弟子たちのところに行って助けを求めていたということなんです。 きっとイエス様と弟子たちの3人が山にいた時だったと思うんですけれども、弟子たちでその病を癒そうと悪霊を追い出そうとしたけれども、それをすることができなかった、すなわち失敗をしていたということなんです。まあ、皆さんの日々の生活の中にも様々な失敗という体験があるかと思いますが、まあ失敗するということ、それは痛い体験でもあり、時に恥ずかしいことでもあります。まあ、いろいろな失敗がありますけれども、つなぎ手の活動をしていてもたまにあるわけなんです。仕事を受けて現場に行くわけなんですけれども、その作業をしていながら途中でだんだん焦り始めるわけですね。それでもしかしたらこの仕事はうちではできないかもしれない、もともとできないと分かっていてお断りすることはあるんですけれども、現場に行ってできると思いながらやっていて、それができないと分かった時に、お客様に申し訳ないんですけれども、うちにはちょっと対応することができませんと伝える時のその恥ずかしさというのでしょうか、またできなかったという敗北感、または自分たちの力や技術、経験不足というものが身に染みて、本当になんか悔しい、そしてまた恥ずかしい、痛い経験になるわけなんです。きっと弟子たちも、もしかしたら自分たちで直すことができると向かっていったにもかかわらず、それができなかった、そんな悔しさ、情けなさが心にきっと残っていたと思うんです。ですからまた後で見ますけれども、後にイエスのところに行って、そっとなぜできなかったのか、彼らはその原因を聞いているわけなんです。しかし力不足の弟子たちと思うかもしれませんが、実は弟子たちが病や悪霊を追い出していた経験はこれが初めてではありません。失敗だけではなく、実を言うと成功している経験もあるんです。覚えているでしょうか、福音書のマタイの福音書の10章では、イエスが弟子12人を選び使わすお話が出てきますが、その時にイエスは12弟子を呼んで、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった、霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。イエスは弟子たちに権威をお与えになって使わしておられるわけなんです。そしてマタイにはないんですけど、マルコの福音書を見ると、使わされていった弟子たちがこうして12人は出て行って、人々が悔い改めるように述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。弟子たちは実はすでに病を癒し、悪霊を追い出すことを成功している、実際に達成している経験もしているんです。ではなぜ今回だけ彼らは失敗してしまったのでしょうか。その権威が、イエスが山に登って行ってしまったので薄れてしまったのでしょうか、発揮できなかったのか。その理由の一つをイエスは弟子たちにこう指摘しています。17章17節です。イエスは答えられた。ああ不信仰な曲がった時代だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのか。いつまでもあなた方に我慢しなければならないのか。結構厳しい指摘であります。彼らに授けられた権威の力云々ではなく、彼らの不信仰がそこにはあったということ。きっと彼らに与えられたその権威を彼らは信じ抜くことができなかった、用い抜くことができなかった、彼らのその足りない信仰が原因であると、かなり厳しい口調でここで弟子たちを指摘されているわけなんです。 ですからこそ先ほども言ったように弟子たちは本当に何か反省をする思いがあったのか、または自分たちにできなかった悔しさがあったのか、なんであの時にはできたけど今回はできなかったのか、そんな疑問からイエスのところにそっとその出来事の後に行き、なぜ私たちには悪霊を追い出すことができなかったのか聞くわけです。その時にイエスは弟子たちにこう言われます。20節ご一緒にお読みしましょうか。3、はい。イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に言います、もしからし種ほどの信仰があるなら、この山にここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできない、ごめんなさい、あなた方にできないことはありませんと最後ついてますが、この箇所を読むと私がすぐに思い出すのが、私子供の頃本気に山に向かって祈ったことがあるんです。昨年教会ハイキングで私の実家に来られた方は、分かっていると思いますけども、山、家の真ん前に大きな山がもう そびえ立ってあるわけなんです。そしてこの御言葉を読んだ時に、本当に信じれば山も動くんだと、純粋に思い、山に向かって山よ移れって真剣に何度も何度もお祈りした経験があります。山は動きませんでした。未だにそこにあります。もう皆さん分かっていると思いますけれども、別に祈ったから山がズズズと、動くということではありません。今日礼拝終わった駅前からパルコを動けとぜひ祈らないでください。動かないと思います。これはあくまでも表現であり、不可能と思えるようなことが、まあ、可能となるような、そういう例え、ユダヤ人が、慣用句として、使っていた、そんな表現であるわけです。ただ、信じれば、あなた方にできないことは何もありません。そういう箇所を読むと、祈るならば、信仰を持って祈るならば、すべてが可能になるのかと私たちは、思うことがあるでしょう。しかし純粋な子供の信仰を持って本当に動けと山に向かって祈ったあの頃の、少年酒井が祈っても山は動かない、病の癒やだってそうではないでしょう、そうではないでしょうか。私たちは誰かが病で苦しむ時に祈ります。そして癒されることを真剣に祈ります。そして癒された時にハレルヤ、神様が祈りを聞いてくださったと神様を崇めることもありますが、でも現実は祈ったからといって全ての病が癒されるわけではありません。それは私たちの信仰が足りないのでしょうか、それとも祈りが弱いのでしょうか。そういうことを私たちはなぜなのか、どうしてなのか、そういう理由を求めようとこの箇所に向かい合っても簡単には答えは出ないでしょう。私は今日はそのような複雑なことを考えるのではなくて、この祈りが聞かれる、祈りが聞かれない理由がどこにあるのか、そのことではなく、このマタイがここで教えている17章の前半、山の上であった出来事の後に山の下で起こった今日の出来事、ここにマタイがある目的を持って伝えておられる、その意味をちょっと一緒に考えてみたいと思うのです。そうなりますと少しこの箇所を大きな視点で捉えていかなければなりません。それはマタイの福音書にはどのような目的、どのような意図があってこの著者マタイがイエス・キリストのことを書かれていたのか、そこから見ていく必要があるわけなんです。マタイの福音書は象徴的な書き出しです。それはイエス・キリストの系図から始まります。それはアブラハムから始まり、ダビデを通ってイエス・キリストまでの系図です。これはなぜかと言いますと、マタイはイエス・キリストとは突如現れた救い主ではなくて、旧約聖書からのつながりの中で登場してきた救い主であるということ、すなわち 旧約聖書とのつながりを強調しているということなんです。そのことがわかるのがこのマタイの福音書の構成なんです。マタイの福音書は大きく5つのセクションに分かれていると言われています。というか分かれているんです。ここに今出ていますように各章が5つ、まとまりが5つあるんですけれども、面白いことに各まとまりの最後には必ずイエスの説教メッセージで終わってるんです。三条の説教から始まり、最後は、後の時代、後に起こるようなことを予言する、そんな教えで、終わっているわけなんです。これは何を意味をしているかと言いますと、実は旧約聖書のつながりということに関して、旧約聖書にはユダヤ人たちが大切にした5つの教え、それがトーラ、ヘブライ語では言われていて、日本語では律法と呼ばれていますが、モーセ五書、モーセが書かれたと言われている創出レビ民申命記、この5つの書をとても大切にしていたわけなんです。そしてこの書を書いたのはまさしくモーセ五書、モーセだと言われている。すなわちイエスの教えとモーセの教えを重なり合わせている。そしてモーセといえばエジプトからの脱出、海の中を渡る、そして荒野で40年を民を導きながら過ごす、そしてシナイ山で律法を神から授かる、そのような代表的なお話がありますが、イエスもエジプトから戻る、ヘロデによって迫害されエジプトに逃れていったヨセフ、マリア、イエスはエジプトから戻ってきています。これはマタイの福音書にしか書かれていません。ヨルダン川でバプテスマのヨハネから水の中をくぐる洗礼を授かります。40年ではありませんが40日荒野で過ごされます。そして律法を授かるのではなくて、イエスは山の上で群衆に向かって新しい神の国の教えを授けておられる。すなわち旧約聖書のモーセ、そしてこの新約聖書のイエスは重なり合う、いや重なり合うだけではなくて、新しいモーセの姿として民を導く救い主としてイエスのことを、描いているわけなんです。でここから少し余談になりますが、私がこのことを参考にした、YouTube チャンネルがあるんです。バイブルプロジェクトと、今日帰ったらマタイの福音書外観と検索してください。 YouTube でこれは宿題です。皆さん前半と後半がありますから、ぜひこの2つ7分ぐらいの短い動画ですので見てください。マタイの福音書の全体像が分かってきますので、きっと来週の日曜日にはもっと目がキラキラしてこの礼拝の場に来ているはずです。まあよかったらご覧になってください。少し専門的な話ですけれども、なるべく分かりやすく理解できるように工夫されている動画です。さあそういう背景、いいですか、旧約聖書と新約聖書のつながり、特にモーセとのつながりの中で今日の箇所を読んでくると、もう皆さん大体浮かんできたお話があるかと思うんです。山の上、山の下、それはシナイ山とシナイ山のふもとのお話です。モーセもシナイ山に登り、霧に包まれる、雲に包まれるような神と交わる時間を持ち、そして山から降りてきた時に経験した、また彼が見た現実は、イスラエルの民が金の子牛を作り、そしてその子牛を崇拝している不信仰があったということなんです。何が不信仰か、それはエジプトから彼らを導いてくださった神、主がおられるにもかかわらず、モーセが見えなくなり、彼らが不安を感じた時に、見えない神を信じるのではなく、見える神、すなわちエジプトで彼らが慣れ親しんできたあの子牛の偶像を自分たちで作り、その偶像により頼んでしまった。 これが旧約の時代も新約の時代もそして今の時代も私たち人間に共通する弱さではないのでしょうか。そう考えるならばイエスの弟子たちも彼らの先生である主があるイエスが彼らの前からいなくなり山の上に登られた時に弟子たちの心には不安または恐れイエスに対する信仰ではなくイエスから与えられた権威を信じ生かそうとするその信じる心が薄れ不信仰それは自分の力または目に見える何かに頼ってしまう不信仰が生じていた。そんな現実があるからこそ失敗に対して厳しく不信仰だと指摘されたイエス様の言葉があるのではないかと思ったわけなんです。そしてイエス様はあえてその信仰をもしからし種ほどの信仰がからし種の信仰があるならばと例えているのかもしれません。金の格子はイスラエルの民にとっては輝かしくそして金として宝の価値もあり、そして今まで生活してきた慣れ親しんだエジプトにおいていつも身近にあった存在、それゆえに彼らにとって頼りに感じたのかもしれません。しかしからし種とはどのようなものでしょうか。金の格子とは違いこんな小さな小さな種です。頼りがいということに関して比べてみるならば金の格子に比べたらからし種なんて全く頼りがいのない吹けば飛んでしまうような存在であります。しかしその両者に何が違うのか、それは命ではないでしょうか。金の格子は立派であり頼りがいがあるかもしれません。しかしその格子は偶像であり命はありません。からし種の信仰それは小さなものでありますがその種には命があるということなんです。そして信じてその種を土に埋めるならばその芽は成長しその種から信じられないような大きな木そして豊かな実りをもたらすのです。金の子牛を土に埋めたとしても水をかけたとしても金の子牛はそのまま何も変わることはありません。すなわち小さなからし種のような信仰そのしかしその種の中にある命は大きな可能性にあふれているということなんです。これこそが私たちがイエス・キリストを信じイエス・キリストを通して与えられる命永遠の命に生きる私たちの信仰ではないでしょうか。時に私たちはイエス・キリストを通して与えられているその尊い命永遠の命があるにもかかわらずその命の可能性に目を向けるのではなくこの世の現実の中で自分自身を比べてしまい自分自身を見つめてしまい自分には無理だ力が足りないきっとうまくいかない自分よりきっともっとふさわしい人がいる恐れ後ろ向きになり信仰よりも自分にとってもっと頼りがいのあるような目に見えるものに自分の心を向けてしまうこの世の現実にしがみつきたくなってしまう誘惑不信仰に駆られるわけです。しかし私たちはもう一度イエスの言葉に目を向けていく必要があるわけです。なぜならば神は実にその一人子をお与えになるほどによう愛された、すなわち一人子を与えるほどにあなたを愛されてその愛のゆえにあなたに与えられている永遠の命があるということ。イエスはまたこんな私たちを世界地の塩です世界の光ですと 認めてくださり、そして必要とされておられるイエス様の言葉、そしてマタイによる福音書、最後にはイエスが弟子たちを前に、私には天においても地においてもすべての権威が与えられています、すべての権威が与えられています、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、見よ私は世の終わりまでいつまでもいつもあなた方と共にいます。いいですか、弟子たちに与えられた権威ではなく、イエスの権威はすべてにおいての権威、その権威を持った主イエスが世の終わりまでいつもあなたと共にいます。そのイエスの約束、そして聖書の語っておられる事実をどれだけ信じているでしょうか。そうとは言うものの、私たちの信仰はからし種のように小さく頼りないものかもしれません。しかしからし種の信仰であるからこそ、そこには命があり、その命には大きな可能性が秘めているということをあなたは信じているでしょうか。その命の醸し出す素晴らしさ、祝福を信じ、その命を生かそうと私たちは歩んでいるでしょうか。その命にある力と可能性をあなたと共に歩まれるイエスに差し出す信仰があなたにはあるでしょうか。その小さな信仰、しかしイエス・キリストを信じる、そしてその命に生きる信仰の先にこそ不可能が可能と変えられる神の大いなる御業を私たちは見させていただくことができるのです。お祈りいたしましょう。